山の春の日はことに長くてつれづれでもあったから、夕方になってこの山が薄霞に包まれてしまった時刻に、午前に眺めた小芝垣のところへまで源氏は行ってみた。他の従者は寺へ帰して、これ光だけを友に連れてその山荘を覗くと、この垣根のすぐ前になっている西向きの座敷に持仏を置いてお勤めをする尼がいた。すだれを少し上げて、その時に仏前へ花が供えられた。室の中央の柱に近く座って、経束の上に経巻を置いて、病気にある風でそれを読む尼はただの尼とは見えない。40ぐらいで、色は非常に白くて上品に痩せてはいるが、頬のあたりはふっくりとして、目つきの美しいのとともに短く切り捨ててある髪の裾の揃ったのが、かえって長い髪よりも縁なものであるという感じを与えた。きれいな中年の女房が2人いて、そのほかにこの座敷を出たり入ったりして遊んでいる女の子供が幾人かあった。その中に塔ぐらいに見えて、白の上に薄着の柔らかい着物を重ねて、向こうから走ってきた子は、さっきから何人も見た子供とは一緒に言うことのできない礼質を備えていた。将来はどんな美しい人になるだろうと思われるところがあって、肩の垂れ髪の裾が扇を広げたようにたくさんでゆらゆらとしていた。顔は泣いた後のようで、手でこすって赤くなっている。尼さんの横へ来て立つと、どうしたの？道女たちのことで怒っているの？こう言って見上げた顔と少し似たところがあるので、この人の子なのであろうと源氏は思った。スズメの子を犬鬼が逃がしてしまいましたの。防ぐの中に置いて逃げないようにしてあったのに。大変残念そうである。そばにいた中年の女が、またいつもの粗相屋さんがそんなことをしてお嬢様に叱られるのですね。困った人ですね。スズメはどちらの方へ参りました？だいぶ慣れてきてかわゆうございましたのに、外へ出ては山の鳥に見つかってどんな目に遭わされますか。と言いながら立っていった。髪のゆらゆらと動く後ろ姿も感じのよい女である。少納言の目のとと他の人が言っているから、この美しい子供の世話役なのであろう。あなたはまあいつまでも子供らしくて困った方ね。私の命がもう今日明日かと思われるのに、それは何とも思わないで、スズメの方が惜しいのだね。スズメをカゴに入れておいたりすることは仏様のお喜びにならないことだって私はいつも言っているのに、と天君は言って、また、ここへ、と言うと美しい子は下へ座った。顔つきが非常に可愛くて、眉のほのかに伸びたところ、子供らしく自然に髪が横なでになっている額にも、髪の性質にも優れた美が潜んでいると見えた。大人になった時を想像して素晴らしい歌人の姿も源氏の君は目に描いてみた。なぜこんなに自分の目がこの子に引き寄せられるのか。それは恋しい藤壺の宮によく似ているからであると気がついた刹那にも、その人への死後の涙が熱く頬を伝わった。天君は女の子の髪をなでながら、すかせるのもうるさがるけれどよい髪だね。あなたがこんなふうにあまり子供らしいことで私は心配している。あなたの年になればもうこんなふうでない人もあるのに、亡くなったお姫さんは12でお父様に別れたのだけれど、もうその時には悲しみも何もよくわかる人になっていましたよ。 私が死んでしまった後で、あなたはどうなるのだろう。あまりに泣くので、隙見をしている源氏までも悲しくなった。子供心にも、さすがにじっとしばらく天君の顔を眺め入って、それからうつむいた。その時に額からこぼれかかった髪がつやつやと美しく見えた。老いたたん、ありかもしらぬ若草を、遅らす梅雨ぞ、消えん空なき。老いたたん、ありかもしらぬ若草を、遅らす梅雨ぞ、消えん空なき。一人の中年の女房が感動した風で泣きながら、初草の老いゆく末も知らぬ間に、いかでか梅雨の消えんとすらん。初草の老いゆく末も知らぬ間に、いかでか梅雨の消えんとすらん。と言った。この時に僧侶が向こうの座敷の方から来た。この座敷はあまり開け広げすぎています。今日に限ってこんなに橋の方においでになったのですね。山の上の商人のところへ、源氏の中将がわらわ闇のまじないにおいでになったという話を、私は今初めて聞いたのです。ずいぶん忍びでいらっしゃったので、私は知らないで。同じ山にいながら今まで思考もしませんでした。と、僧侶は言った。大変。こんなところを誰かご一行の人が覗いたかもしれない。天君のこういうのが聞こえてミスは下ろされた。世間で評判の源氏の組の顔をこんな機会に見せていただいたらどうですか。人間生活と絶縁している私らのような僧でも、あの方のお顔を拝見すると、世の中の嘆かわしいことなどは皆忘れることができて、長生きのできる気のするほどの美貌ですよ。私はこれからまず手紙でご挨拶をすることにしましょう。僧侶がこの座敷を出ていく気配がするので、源氏も山上の寺へ帰った。源氏は思った。自分は可憐な人を発見することができた。だから自分と一緒に来ている若い連中は旅というものをひたがるのである。そこで意外な収穫を得るのだ。たまさかに今日出てきただけでもこんな思いがけないことがあると。それで源氏は嬉しかった。それにしても美しい子である。どんな身分の人なのであろう。あの子を手元に迎えて、ありがたい人の恋しさが慰められるものなら、ぜひそうしたいと源氏は深く思ったのである。寺でみんなが寝床についていると、僧侶の弟子が訪問してきて、これ光に会いたいと申し入れた。狭い星であったからこれ光で言うことが、源氏にもよく聞こえた。手前どもの坊の奥の寺へおいでになりましたことを人が申しますので、ただいま承知いたしました。すぐに伺うべきでございますが、私がこの山におりますことをご承知のあなた様が素通りを遊ばしたのは、何かお気に入らないことがあるかとご遠慮する心もございます。ご宿泊の儲けも行き届きませんでも、逃亡でさせていただきたいものでございます。というのが使いの伝える僧侶の挨拶だった。今月の19日ごろから私はわらわ闇にかかっておりましたが、たびたびの発作で耐えられなくなりまして、人の勧め通りに山へ参ってみましたが、もし効き目が見えませんでしたときには、一人の僧の不名誉になることですから、隠れてきておりました。そちらへもご刻伺うつもりです。と、源氏はこれ光に言わせた。それから間もなく僧侶が訪問してきた。尊敬される人格者で、 そうではあるが、貴族でのこの人に軽い旅装で会うことを源氏は決まり悪く思った。二年越しの山ごもりの生活を宗図は語ってから、宗の家というものはどうせ皆寂しい貧弱なものですが、ここよりは少しきれいな水の流れなども庭にはできておりますから、お目にかけたいと思うのです。宗図は源氏の来宿を乞うてやまなかった。源氏を知らないあの女の人たちに大層な顔の不意調などをされていたことを思うと尻込みもされるのであるが、心を引いた少女のことも詳しく知りたいと思って、源氏は宗図の房へ移っていった。主人の言葉通りに庭の作り一つを言っても、ここは優美な山荘であった。月はない頃であったから、流れのほとりにかがりをたかせ、灯籠をつらせなどしてある。南区の室を美しく装飾して源氏の寝室ができていた。奥の座敷から漏れてくる薫香の匂いと仏殿にたかれる名香の香が入り混じって漂っている山荘に、新しく源氏の追い風が加わったこの世を女たちも晴れがましく思った。宗図は人生の無常さと来世の頼もしさを源氏に説いて聞かせた。源氏は自身の罪の恐ろしさが自覚され、来世で受ける罪の大きさを思うと、そうした常ない人生から遠ざかったこんな生活に自分も入ってしまいたいなどと思いながらも、夕方に見た小さい鬼女が心にかかって恋しい源氏であった。